沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、バレンタインデーにチョコを1個ももらえなかった釣り歴初心者330ショート。
餌釣りをしたら似合わんと言われるサコムです。
ダメじゃないですかそれ釣り好きなのに餌釣りしたらダメ、似合わんと言われるんですか、うん、言われるんですか、はい、悲しげな、そして本日のゲストは引き続きですね第11管区海上保安本部の枝沢君彦さんに来ていただきました。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今回もですね海の安全とマナーそして対処法についていろいろ話を聞いていきたいと思います。それではたっぷりとお楽しみください。さあ、早速始まりました。今回もですね前回から引き続き第11管区海上保安本部枝沢君彦さんに来ていただいております。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
これ好きですね第11管区
自分言うの言い切れてるからたまないで言えてるからちょっと
嬉しいんですよちょっと、早速脱線したんですけどね、はい、今ね、はい本題に行きたいと思いますが、はい、まあ、前回からですねこの海の安全とマナーについての話を聞いて出るんですけども、またこれは別で、いろんな状況がありまして天気の話を今日聞いていこうかなと思うんですけども、
ちょっと天気の話から入ってみたいな、
はい、これは天気の状況で危険な状況とかまたあるんですか、いろいろ。
そうですね、一番恐ろしいのはその台風の前後ですね。
やっぱり、
は
い、
去年も台風の時に大きな事故が続いてるっていうのがありましたもんね、はいはい、でプチ台風、
プチ台風、
うん、
プチ整形みたいに、
うん、プチ整形って言われる、はい、あのプチ台風って、うん、小さい台風って言われてるのが、はい、今からのちょうど放送するときに来る新和近島っていうのは、はいはいはい、気圧、低気圧がどんどん通過していって急に天気が荒れて、はい、また晴れてっていうのを繰り返すっていう、
あ、崩れたり、うん、晴れたりとか、
うん、これが一番まだ海 のいるときは怖いんだろうなっていうのと、でそれと今ところ落水した時にあと波が怖いよっていう話なんだけど、はい、それだけじゃなくて、はい、結構天気で怖いのっていうのは雨も意外と怖いし、はい、雨が降った時に現れる雷、はい、ものすごく怖い。
雷ですか、
うん、
雷というのはあのゴロゴロの
ゴロゴロの雷
ですか、うん、音が怖いってこと。
いやいやじゃないじゃないじゃない、あれまともに落ちてくるから、竿なんかほら長いしカーボンだから電動率がいいもんだから落ちやすくて、
落雷した場合に、
落雷した時にすごい怖いですよと。でちょっと、はい、私はフェイスブック経由で、はいはいはい、メッセージが来てるので、あ、
来ておりますね。こちら読み上げたいと思います、ラジオネームアッチーさんより、フェイスブックよりの投稿でございます。はじめましてアッチーです。だいぶ前ですが大気味のポイントで川へ釣りをしていて、その日は大当たりで17枚釣り、まだまだこれからという時に大雨の雷、初川への大当たりの友人はまだまだ粘ろうと、自分は危ないからまた今度連れてくるよお願いと、しぶしぶ撤収し車に乗ると、その車に乗ると同時に雷がすぐそばに落ち、辺りは停電、そのまま粘っていたらと思うとゾッとします。今では安全第一、自分あっての釣りですという、めっちゃ噛みましたけども、うん、
めちゃくちゃ怖くて、まあ、雷とかっていうのもとにかく天気っていうのは周囲のチェックですよね。
そうですね、はいはい、
予報を見ておくっていうのと、うん、はい、その時々で見ておくっていうのは、はい、現場でやっぱ対処しないといけないっていうのがあるだろうなと。これって割とみんなできると思うんだけど、はい、じゃあ実際海に落ちたりとかした時にどうしたらいいんだろう、
ね、
落ちてる人がいたらっていうお話を、
は
いはい、伺いたいな、はい、
そうですね、まあ、そういった海に落っこった方とかですね、そういった方を発見された場合、はい、一番危ないのがもう自分も飛び込んで助けようというのが一番危険ですね。ですので、やはり我々としてはですね、お教えしているのがそういった浮くものをとにかく投げてあげて、はい、で浮力を確保してもらうということが大事です、はい。ですので釣り道具の中 のクーラーボックスとかですね、はい、あとペットボトル、はい、そういったものを投げてあげてそれに捕まらせてあげる、はい、それに捕まっている限り、まあ、沈むことはないですし、はい、浮いてられるということがあります。
なるほど、はい、ペットボトルとか小さいやつでも大丈夫なんですかね。
そうですね、やはり2リットルぐらいのがベストなんですけど、はい、500のペットボトルでも、はい、例えばこの顎の下に置いてあげるだけで浮いてはできます、
はい、すごい、こういうのは結構みんな知らないから。
そうですよね、うん、
まあ、それとあと、まあ、118番、この緊急ダイヤルに連絡していただいて、はい、まあ、救助を求めてもらうということですね。
は
い、
第一ですね。
うん、なんか、サバイバル術の本で読んだんですけど、ズボンをこう脱いで、ここ縛って、浮きにするって、あれは、あんまり効果がある
どういうことですか？ズボンの裾の部分ですか？
うん、ズボン脱いで、長ズボンを絞って、はい、こう、V 字型の浮きみたいにするっていうのを本で読んだけど、本当にあれは効果があるんだろうかって思う。
いや、絶対濡れるんじゃないですか？
濡れてるから空気が抜けにくいみたいで。
はい、ああ、はいはいはい、うん。
で、どんななんだろうなって。とにかく浮いてるものを探してなければ、はい、あるもん、自分のズボン脱いで、この縛って、これ浮きにしてって投げても、ないよりはいいっていう感じなんですかね。そうですね、はい。
本当に浮いてるゴミ、まあ、ボンデンとかですね、木切れでもいいので、はい、とにかく捕まって、はい、体を浮かすということが非常に大事ですね。
なるほど、はい、やっぱり浮くものが一番大事。
そうですね、
これ究極の選択になっちゃうんですけど、
はい、
誰か溺れてるよと、
はい、目の前で
、うん、で助けないといけないっていう時に、自分は誰か助けられるかもしれないと思ってライフジャケット着て歩いてるんですよ。あれはライフジャケットを脱いであげた方がいいのか、自分も浮力を確保して泳いでって助けた方がいいのか、
はいはいはいはい、
どっちがいいんだろうなっていう究極の選択ですよね。
これは。
ただやはり泳いで助けに行くというのは非常に危険ですね。もう溺れてる人というのは非常にもう力が強いですの で、万が一そういうライフジャケットを着ていたとしても、例えばそれがこう暴れてる人に引っかかって脱げてしまったりとかですね、そういった可能性もないとは言えませんの で、
じゃあそれをもう投げてあげた方が、
はい、そうですね、とにかく陸から助けてあげるっていうことは大事です。
なるほど。もうあと救援もヘリで来てくれるでしょうからね、
うん、そうですね、
うん、それが、うん、じゃあ私もそういう風にして、なんかライフジャケットとにかくどこででも着るようにしてるんですよ、うん、
はいはい、
あさと川とかね、この釣りによく行くんで、
はい、
国際通りじゃないですか、
はい、
国際通りでライフジャケット着て歩いてますから、ね、
たまに見ます
見ます
高本さん
釣り竿を持ってから
営業してたら目の前でライフジャケットつけた坂本さんが歩いてるんですよ、うん、釣り竿を担いで、あいって遠目から
やっぱりライフジャケットっていうのは着てると自分も助かるし、誰か助ける道具にもなるっていうのが、
うん、
一つあるのかな。
そうですね。それかもう本当に普段、まあその坂本さんでしたら普段からそういうペットボトルを持っていただいて、はい、それちょっと水入れて相手ポイって投げてあげるだけで、
は
い、もうそれだけでもう溺れてる人にとってはすごい浮力になりますので。
なるほど。重さが入るから
そうですね、
ちょっと水入れた方が投げやすくなるんだ。
ペットボトルも何も入れてない状態ですと風にあおられてどこ行くかわからないので、
ち
ょっと水を入れて投げてあげる、
すげえ。
もう大きい釣り竿を持ってたらそれくくってからこう投げてね、
捕まえて、いいです
ね、捕まえて、
引いて回収するっていうのでもいいかもしれない。
すげえ、うん、ペットボトルの水入れすぎたらそのまま沈んでいく。
そうですね、う
ん、それは意味がないけど当たったら危ないですね適量っていうのをやっぱり守ってっていう感じなんでしょうね。
なるほど。これは、まあ、その場に自分がいたら怖いですね。
うん、
危険な時に
そうならないようにした方がいいんだけど、
パニックになる前に、うん、まあとりあえず冷静になってその対処法をして、うん、でその後118番をするということで、はい、ありがとうございます、う
ん
うん、
はい、
この後もですね、後半戦引き続き、江戸沢君彦さんに話を聞いていこうと思います。それではお楽しみください。さあ、後半戦も始まりました。先ほどもですね、この雷での対策とか危険な状況での対策、いろんな話聞いていったんですけども、この実際自分がその危険な状況にあって、もしですよ、海で溺れたりした場合、周りに誰もいなかったっていう状況になってしまったらどうすればいいんですかね。
釣りに行く際は携帯電話を防水パックに入れていただいてですね、
はいはいはい、
で、まあ、水に濡らしてしまった時とか、ま、海に落としてしまった場合、またその持った状態で海に落っこってしまった場合ですね、
はい、
携帯電話が使えるというような状態にしておくことが非常に大事ですね。
ほう。
あと落とさないっていうのも大事
です。そうですね、
なんか紐で、
はい、
首から下げとくとか、
はい、
何かしとかないと。自分何回も落としてるから、携帯。
何個落としたんですか？
5 個か、4個か5個。
めっちゃ多いっす
ね。全て海で。
どんだけ海好きなんすか？
だからこの番組やってるわけ、ね、で、携帯でこう救助を求める、118番で救助を求めるだけじゃなくて、すごい 便利なサイトがあって、
便利なサイト、は
い、これちょっと紹介いただきたいのですけれども、
何、は
い、
ですか、何ですか、便利なサイトというのは、
海上保安庁の方で、ミックスというサービスを行っています。
ミックス、
はい、とこれがですね、携帯電話とかパソコンとかそういったもので見られます海の情報をですね、はい、いろいろ提供しているものです、はい、こちらについてはですね、主要な灯台付近の、風向とか風速、そういったものやですね、潮汐の情報など、はい、そういったものを、まあ、大体リアルタイム30分おきに、提供しているというものですね、
すごい、
は
い、だ
から予報はその前の、これぐらい吹くかもねっていう話だけど、これ実際吹いてますよって話だから、はい、すごいリアルタイムで分かるっていうのがあって、あ
これからそれがありますよ、うん、じゃなく、うん、今こうなってますって、今こうなって
る
って、
で悪化していくのも分かるでしょ、はい、だんだん風が強くなってってるっていうのは、はい、あの辺は強くなってってるから、まあ、西側から天気が崩れるから、はい、久米島灯台が荒れてきたら次は本島が荒れるぞっていうのも分かる、
うん、
そんな感じの活用の仕方もありますし、
うん、へえ、
でもっと裏技があって、
何すか裏技、
これ気圧ついてるじゃないですか、
ついてますね、はい、
気圧って何に使うんだって言ったら、気圧が低くなったら天気が荒れる傾向があるよって、まず一つあるんだけど、あれ釣りに使えるんですよ、タマン、タマンは気圧が下がったら釣れないって言われる、
あ
釣り人がタマン釣りしの人は気圧計持って歩くんですよ、
あそうですか、
うん、だけど買ったら高いからミックス見れば、はい、まあ、概ね下がってるか上がってるかっていうのが細かくは分からないけど、はい、ある程度目安になるっていう、ゴル君なんかも天気が気圧が下がったら釣れなくなるから、はい、あれを目安にして動くと、うん、はい、釣りの作戦が立てやすい、
いわゆる気圧計と同じみたいなもんですよね、
う
ん、
同じような感じだから、うん、そういう私は使い方をしました、とっても助かってました、
裏技の使い方、うんうん、へ
え、そうなんですよ、
これ細かいのもいろいろあるんですね、
いろんなのが出てますよね、そうですね、情報とかが、はい、
津波警報などのですね、はい、こういったもので放送もしてますね、
はい、
あと、はい、航路とか、うん、工事してますよって、まあ、船乗ってる方とかも、はい、大事な情報とかって結構載ってるので、うん、すっごいいいサイトです、
うん、ありがとうございます、
とっても助かりました、
タマン釣りの人からしたら便利ですね、
うん、タマンもグルクもだし、なんか魚って絶対気圧で魚の調子って、あと潮の関係とで動いてるから、はい、これを見るっていうのは結構いいですよ、
は
い、
これはアクセス方法は、
あそうですね、
はい、
第11管区海上保安本部の、サイトにアクセスしていただきますと、
はい、
このミックス、正式名称は沿岸域情報提供システムというところなのですけど、そちらの方に入れるようになっております、
なるほど、はい、ありがとうございます、うん、ということで今回もですね、海の安全とマナー、そして対処法について、枝沢君彦さんに話を伺うことができました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
エンディングということで、もう早速時間も来てまいりました、早速告知の方行きたいと思います。3月3日日曜日、うるま市辺座漁港を中心に沖縄スクイットジャンキーズ主催イカンチュパーリー2013が開催されます、エギンガーが集まる祭典です。詳細はイカンチュパーリーブログを検索してください。不要な釣具を集めたフリーマーケットの売り上げを被災地の義援金として送るシュマンチュアングラーズネットワークフリーマーケット、フィッシングチームシュワショッツ主催で、今年も3月開催予定とのことです。内容はシュワショッツメンバーのブログで、順次告知されるとのことです。詳細が分かり次第番組ブログが告知していきますので、皆さんぜひともご参加よろしくお願いします。また番組で紹介した以外にも釣り大会が開催されるようです。海が荒れる季節ですので安全第一で盛り上げていきましょうということです。さあ、今回もですね、枝沢君彦さんにいろんな話を聞いていきましたが、まあ、最初の話でもありましたけども、第11管区ではいろんな活動されているということで、例えば他にどんな活動とか詳しいのありますか、
ね、そうですね、釣り関係ですと、その釣り大会、その場でのですね、はい、安全講習会とかですね、
はい、
海に起こった場合 の、 はい、海の安全教室という、まあ、小学校とかでやってる教室ですね、その他のビーチクリーンなど、はい、いろいろな、イベントやらせていただいているところです。
なるほど、はい、 すごいところ講習とかもいっぱいやってるんですよね、うん、
あの本当に多岐にわたる業務されててからその中で、はい、あのね、忙しいところを来ていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。目の前でめっちゃ噛んでることバレてしまってねさあ、ということでね、今回の話で何よりも一番大事に海での危険があった場合することはこれは何ですか？
そうですね、やはり釣りをする際はライフジャケットを着用していただく、はい、それとですね、あの何かあった場合118番に電話していただくこと、この2点ですね、
はい、なるほど、はい、ありがとうございました。というわけで、今回もですね、第11管区海上保安本部から、枝沢公彦さんにいろんな話を聞いていくことができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回のお相手は330ショート
坂本と
第11管区海上保安本部枝沢でした。
ありがとうございました。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか？詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。